今年度最後のメッセージとなりました。やはり最後を締めくくるのはこれしかないということで、今朝皆さんと共に見たい御言葉は詩編の御言葉です。詩編26編を見たいと思いますので、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。詩編の26編です。振り返ってみると、この1年もさまざまなことを詩編を通して学ぶことができました。どうでした？私自身、ダビデの残したその言葉から数多くのことを学ばされ、考えさせられました。試練や苦難の中に置かれる時に、どのようにして主に変わらず祈りを捧げることができるのか、愛する主を礼拝する者としてふさわしい態度はどんなものなのか、忠実に歩み続けるために何にいつも心を止めるべきなのか、またキリストの十字架での苦しみの姿や、主が羊飼いであること、主が栄光の王であること、私たちは主をますます深く知るだけでなく、日々の信仰の歩みにおいて必要な知恵や助けや励ましや、そういったものを詩編を通して繰り返し繰り返し見ることができました。改めて思いません？この聖書は何千年も前に書かれた単なる言葉ではなくて、今も変わらずに私たちのうちに生きて働く、そんな力ある神様の言葉なんだって。今日私たちが見るこの詩編の26編も、一人一人がよく考えるべき大切な真理を教えてくれています。では神様が一体何をここで教えてくれているのかを、そのことを一緒に見ていきたいと思います。まずいつものように御言葉をお読みしますので、一節から見てください。詩編26編、ダビデによる。私を弁護してください、主よ。私が誠実に歩み、よろめくことなく主に信頼したことを。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けました。私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。感謝の声を聞こえさせ、あなたの美しい御業を余すことなく語り継げましょう。主よ、私はあなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところを愛します。どうか私の魂を罪人と共に、また私の命を血を流す人々と共に取り集めないでください。彼らの両手には放蕩があり、彼らの右の手は賄賂で満ちています。しかし私は誠実に歩みます。どうか私を贖い出し、私を憐れんでください。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。さて、これから私たちは内容を詳しく見ていくわけですけれども、その前にまずこの詩編の背景を少し押さえておきたいと思います。この詩編を記した著者は、表題にもあったようにダビデでした。そしてそのダビデはいつもと同じように、ここでもまた苦しみの中に置かれていたわけです。どんな苦しみだったか、具体的にどのようなものなのか、歴史上の背景というものはよく分かってはいません。しかし今回彼が経験していたことというのは、周りを取り囲むその敵からの言われのない非難でした。彼は何の間違いも過ちも犯していないにもかかわらず、ありもしないことで責め立てられ、不当な扱いを人々から受けていたわけです。周りには彼の声に耳を傾けてくれるような人も、彼のことをかばってくれるような人もいませんでした。自分自身の無実を訴えようにも、彼のうちにはその力などなく、自分の身を守る術などなかったダビデは苦難の中に置かれていたわけです。そしておそらく皆さん自身もそのような経験をこれまでにされたことがあるのではないかと思います。誰かからあなたがしていないことをあたかもしたかのように扱われて、理不尽に非難されたりするわけです。 例えば家族や友人で兄弟姉妹との間にあって、ありもしないことで疑われ誤解が生じ、冷たく扱われることもあるかもしれません。職場や学校などで間違った偽りの噂を陰で流されて、そしてその結果自分を見る目が冷たく感じられることもあるかもしれません。あの人も自分を悪く言ってるんじゃないかという、その恐れや不安、心の動揺というものを覚えたことがあるかもしれません。また何より信仰者として忠実に生きていこうとすれば、他の人にはその生き方が全く理解できず、自分の信仰を面白おかしく扱われたり、変わった人として見られて拒絶されることもあるかもしれません。どうにかして自分の立場や自分の正しさというものを証明しようとしても、誰も自分に耳を傾けてくれないって、本来責められる必要もない、そのことで責められているのに、でも自分は無力でどうすることもできないって、もしかしたらそんな困難を今まさに経験している方もおられるかもしれません。自分は何も間違ったことをしていないのに、どうしてこんなひどい目に遭わないといけないんだろうって、こんな疑問や葛藤を心に覚えている方もおられるかもしれません。では皆さん、自分にはどうすることもできない、周りにも助けを見出すことなどできない、そんな状況に陥ったとすれば、果たして私たちはどのようにその中で振る舞おうとするでしょうか。そんな状況に私たちはどう応答しようとするでしょうか。周りで起きている理不尽さや不公平さに心がかき乱され、悲しみや恐れといったものをによって心が支配されてしまうでしょうか。ある人は思うかもしれません。自分は神様に信頼して歩んでいるのに、どうしてこんな状況に陥ってるんだろうって、なぜこの問題を神様はすぐに改善してくださらないんだろうって、結局神様に信頼して歩んでいても何もならないんじゃないかって、こうして自分の手に負えない問題が降りかかってきて、それが解決せずに長引けば長引くほど、何もしてくれない神様に怒りや不満や失意、そういったものを覚え、主の前を忠実に歩み続けることを諦めてしまうかもしれません。このことは私たちよく知っています。私たちは何の困難もなく、いろいろなことがうまくいっているときは、主の前を誠実に歩むことが比較的容易にできたとしても、心を悩ませる問題が生じるときには、それを難しく思ってしまう、そんな弱さを持っていたりするわけです。どうでしょう。そんな葛藤や難しさをこれまでに経験したことはないでしょうか。もしそんな苦しみを今味わっているのであれば、もしくはこれから先に出くわすことがあれば、今日見るこの詩編の26編を思い出してください。はじめにも述べたように、この詩編を記したダビデは、いわれのない敵の不当な扱いや非難を受けて苦しんでました。周りの誰にも彼は助けを見出すことができませんでした。しかしそんな困難の中にあって、ダビデは神様に身を委ね、そして祈りを捧げるわけです。彼は他の人が理解してくれなかったとしても、自分の歩みをご覧になって、心の内をすべて知っておられる神様が自分のことを守り、助け出してくださるんだと希望を置いていたわけです。そしてそんな希望を持っていたからこそ、ダビデは変わることなくある歩みをしていました。どんな歩みかって、ちょっと皆さん今日見る詩編の26編をパッと見ていただくと、こんな言葉が繰り返されていました。一節見ていただくと、一節のところに、私を弁護してください主よ、私が誠実に歩みって、こんな言葉があります。三節に行っていただくと、三節のところも後半部分のところに、私はあなたの真理の内を歩み続けましたという言葉があり、そして十一節に行っていただくと、11節のところでこんな言葉がありました。しかし 私は誠実に歩みますって繰り返されてましたよね。私が誠実に歩み、真理のうちを歩み続けましたって、誠実に歩みますって。ダビデはたとえ自分の手に負えない困難の中にあろうとも、変わらずに誠実な歩みをするものとして生きていたわけです。じゃあ皆さん、一体どうしてダビデはこんな歩みを変わらずにすることができたんでしょうか。もっと言えば、具体的にどのようにして彼は難しさの中でその難しさと向き合っていたんでしょうか。今日は誠実に歩み続けたそんなダビデの姿から3つの振る舞いを学んでみたいと思います。この御言葉が皆さんの励ましと慰めになることを祈っています。さて、まず最初のダビデの振る舞いを私たちは1節から3節のところに見て取ることができます。1つ目の振る舞いは主の守りを祈り求めることでした。1つ目の振る舞いは主の守りを祈り求めることでした。一節はダビデの神様に対するこんな言葉で始まっています。一節、私を弁護してください主よ、私が誠実に歩みよろめくことなく主に信頼したことをって。不当な扱いを受けて苦しんでいたダビデが初めにしたこと、それは神様に私を弁護してくださいと、そう訴えることでした。彼は神様が人には見えないことも全てご覧になっておられるお方であり、必ず正しい判断を下してくれるその審判者にであることを分かっていたわけです。だからこそその方に向かって言いました。主よって、今私の周りには敵がありもしないことで責め立てていますって、私は無力で何にもできませんって、でもあなたは私がいつも誠実に歩み変わらずあなたに信頼したことをご存知です、私が無実であることをあなたは知っておられます、だから今の状況から私を助けて私の無実を証明してくださいって、私を弁護してくださいって。でここでダビデはこの一節の中盤のところで、私が誠実に歩みというふうなことを口にしていましたけれども、もちろんこれは彼自身が自分は一切罪のない完璧な人間なんだということを主張していたのではありません。彼は別にここで自分は全ての点において完全で正しいんだということを誇っていたわけではなかったわけです。ここで誠実にと訳されている言葉ですけれども、この言葉には非難されるところのないとか潔白な偽りのないという意味があります。非難されるところのないとか潔白な偽りのないといった、そんな意味です。つまり彼は自分には全く罪がないんですよということを言わんとしたのではなくて、彼を告発する者たちの訴えが間違っていて、自分は非難される覚えがないんだということ、そのことをここで言い表していたわけです。ダビデは自分自身が主の前を誠実に歩んでいたこと、どんな時も揺るがされることなく主に信頼してきたんだということ、そのことを信じてました。だからこそ今敵から咎められているその罪には自分は絶対に当てはまらないって、自分は無実なんだと、そう確信していたわけです。しかし同時に自分の弱さを分かっていたダビデはそれで終わってはいませんでした。彼は自分自身の歩みを振り返った時に、そこには問題がないと自分では思ってました。でももしかしたら自分には気づいていない部分があるかもしれない、そのことに気づいていたからこそ彼は続く2節のところでこのように願うわけです。2節見ていただくと、主よ私を調べ、私を試みてください、私の思いと私の心を試してくださいって。ここで私の思いと私の心とあります。言い換えるとこれらはダビデ自身の内側の部分、彼の良心であったり感情であったり意思であったり動機であったり、そういったものを指してました。ダビデの内側の部分のことです。要するにダビデはここで主に向かって自分の思いと心を 外側の振る舞いだけでなく、自分の内側にある感情や動機や心の内にあるその全てのものを調べてくださいと、そう求めてたわけです。皆さん、これ聞いてどう思います？すごく大胆な祈りだと思いません？自分のこととしてちょっと考えてみてください。言えます？こんな風に神様に対して、私の外側だけを見ないでくださいって、内側にあるものをご覧になってくださいって、人前で私がどのように振る舞っているのかだけでなくて、一人の時に心の内で何を考えていて何を思っているのか、そのことを主よあなたが調べてくださいって言えます？また忘れてはいけないのは、ダビデはこの訴えというものを苦しみの中に置かれていた時にしていたということです。自分の手には負えないようなそんな状況の中にあって、容易に不満や悲しみというものを覚えても仕方のない、そんな時に彼は主が自分の内を探ってくださるようにと、そう願ってました。もう一度言いますけど、ダビデは自分の主がどんなお方なのかをよく分かってました。彼は主が心の内の全てをご覧になって正しい判断を下されるお方であると覚えてたわけです。そしてそんな方に向かって、自分には見えない部分さえもご存知の方に自分の身を委ねるわけです。19世紀の聖書の仲介者ジョン・ペローンという人物もこの箇所についてこんな言葉を残してました。ダビデは何も包み隠さないことを望んでいます。彼は偉大な聖霊者の炎に身を委ね、すべての自己欺瞞の不純物を取り除こうとするのですって。この姿にどう思います？少し不思議に思いません？一体どうしてダビデはこんな風に大胆に神様の前に自分の内を調べてくださいと、そう願うことができたんでしょう。一体どこからこの大胆さというものは湧いてきたんでしょう。その答えが3節に続いていました。3節を見ていただくと、あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理の内を歩み続けましたって。で、残念ながら日本語の聖書には訳されていないんですけども、なのでもし書き足すなら書き足してください。実を言うと、この3節の一番初めはなぜならという接続詞で始まってるわけです。ですからダビデがここで言わんとしたことはこういうことです。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。なぜならあなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けましたって。なぜならあなたの恵みが私の目の前にありって、つまり神様に対して私を調べてくださいと、そうダビデが大胆に求めることができたのは、彼自身のうちに何かその根拠があったからではなく、ただ主の恵みが彼の目の前にあったからでした。もっと言えば、ダビデが自分に示されたその神様の恵みを、いつまでも変わらない神様の愛や憐れみというものを覚え、いつもその姿に、その神様の姿に心を留め続けていたというわけです。その主の恵みが、彼が覚え続けていたその主の恵みのゆえに、彼の誠実な歩みというものは可能になりました。で、ここで恵みと訳されている言葉ですけれども、これも皆さんと一緒に詩編を学んでいく中で何度も見ましたけれども、この恵みというのは神様がご自分の民と結ばれる契約、その契約に対するご自身の誠実さというものを表すのに用いられる言葉です。ご自身の誠実さです。決して途絶えることのない、尽きることのない神様の変わらない愛や憐れみというものをこの言葉は表しているわけです。ダビデは彼の置かれている状況に心が左右されるのではなくて、主の決して変わることのない、決して尽きることのない、その主の誠実な愛を覚え続けてました。その神様の姿に信頼して歩み続けていたわけです。で、おそらく試練や苦しみに直面するときに、私たち自身が経験する一つの大きなチャレンジというのは、主の憐れみを信じ続けられるのか、それとも疑いを抱くのか、 だと思います。すべてを支配しておられる主を愛する者のためすべてを益にすると約束してくださったその神様が、理不尽な扱いや不当な訴えさえ本当に私たちの益にされるのかと、その約束を信じられるかが問われるわけです。そしてもし私たちがあるとき、神様の愛が私たちを取り囲む状況によって変化してしまい、あたかも失敗するかのように、失敗で終わってしまうかのように思えるようなときに、もし私たちが主の恵みの深さに確信を置くことができなければ、間違いなくその信仰というものは揺らいでしまうわけです。主に信頼して続けていくということが難しく感じるようになるわけです。しかしダビデはそうではありませんでした。彼は自分の内や置かれた状況を見て、そこで神様の愛を図ろうとはしませんでした。彼はご自分の民に対していつも誠実だった、いつも変わらなかった、神様の尽きることのないその恵みを覚えて、その変わらない性質に心を止めていようと、そうしたわけです。そしてその恵みのゆえに彼は誠実に歩み続けることができました。考えてみれば、私たちも人々に対するそんな神様の変わらない愛を繰り返し繰り返し聖書の至るところで見ることができます。例えばヨセフの姿を思い出してみれば、彼は自分の兄弟たちによって憎まれて、そして不当な扱いを受けてエジプトの地へと奴隷として売られていきました。でもその後どうなったかって、そんな状況さえも恵みの神様は用いて、ヨセフや他の人々にとって素晴らしいことを成し遂げられたわけです。またイスラエルの歴史を振り返ってもそうでした。イスラエルの民もそうでした。彼らは何度も何度も何度も神様に対して不平不満をつぶやいて逆らっていました。自分たちの手で偶像を作り、偶像を礼拝することもありました。神様によって滅ぼされても仕方のないような、そんな罪深い存在だったわけです。しかし恵みの神様は彼らすべてを滅ぼすこともなく、変わらず愛や許しというものを示されていました。主の憐れみ深い姿を覚えた詩編の著者もこんな言葉を詩編の136編の1から3節に残していました。詩編の136の1から3のところに、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。神の神であられる方に感謝せよ、その恵みは常しえまで。主の主であられる方に感謝せよ、その恵みは常しえまでって。こうしてナビデは自分の目の前に主の恵みを置いて、いつもそれに心を止めていました。良い時も悪い時も主の変わらないその愛を期待して信じて、その真理のうちに歩み続けてたわけです。主の恵みが尽きることがないんだというその真理が彼を励まして、主の真理のうちを歩み続ける力を彼のうちに生み出していました。同じように私たちもこのことは覚えることができます。主の恵みは昔も今もそしてこの先も変わることはありません。私たちが誠実に歩み続けるための力もここにあるわけです。不当な扱いを受けて苦しんでいたダビデ、そのダビデがまず最初にしたこと、それは主に対して私を弁護してくださいと訴えて、主の守りを祈り求めることでした。主の尽きることのない恵みを覚えて、主の前を誠実に歩んでいたからこそ、彼はそんな願いを祈りを主に捧げることができました。そのように主のうちに助けを見出すことができたわけです。私たちも同じように苦しみの中にあるときに主の守りを祈り求めることができます。たとえ周りに助けがなかったとしても、私たちはまずダビデと同じように主の前に出て主の助けを求めることができるわけです。でもある人はここで思っているかもしれません。今私たちはダビデが誠実な歩みを続けてたんだということは見ましたけれども、ある人は思うかもしれません。ダビデが誠実な歩みをしているということは分かりましたと。でも具体的に誠実な歩みっていうのはどのような歩みのことを言うんでしょうかって。私たちよく誠実な歩みって言うかもしれませんけど、果たしてそれは一体私たちどのようにしてそれが誠実な歩みだと知ることができるんでしょうかって。もしそのようなふうに考えている方がいるのだとすれば、ダビデはその答えを続きの4節から8節で教えてくれていたわけです。 彼は誠実な歩み、誠実な生き方というものが実際にどんなものを表しているのかを、その4節から8節で教えてくれていました。4節から見てください。私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。感謝の声を聞こえさせ、あなたの苦しい御業を余すことなく語り告げましょう。主よ、私はあなたのおられる家と、あなたの栄光の住まうところを愛します。って不当な扱いを受けて苦しんでいたダビデが最初にしたことは、まず主の祈りを、守りを祈り求めて自分を弁護してくださいと、そう願うことでした。しかしここでは2つ目のことを見ることはできるわけです。2つ目の振る舞いになる、2つ目の振る舞いですけれども、2つ目の振る舞いっていうのは、神様の忌み嫌うものを忌み嫌い、愛するものを愛することでした。ダビデがしたこと、それは神様の忌み嫌うものを忌み嫌い、愛するものを愛することでした。でここで覚えていてほしいことっていうのは、ダビデは困難な状況に置かれることがあろうとも、神様の前を誠実に歩むことをやめようとはしなかったということです。周りの人や環境によって彼はその生き方を諦めることはしませんでした。でこれは私たちにとっても非常に大切なことになります。なんでかって、それは私たちが苦しみに直面する時ほど神様の前を忠実に歩み続けるのかどうか、そのことが問われるからです。歩み続けないように、諦めてしまうような、そんな誘惑を私たちはその時によく覚えるからです。でもしかすると、主のためにいろいろなものを犠牲にして御言葉に従って私たちが歩もうとする中で、私たちはそれとは反対に神様に逆らうような歩みをしている人たちを目の当たりにするかもしれません。そしてそのような者たちが何の問題もなくて栄えているような様子を見れば、なんで自分はこんなことをしてるんだろう、そう思い悩むかもしれません。この世の楽しみを追い求めている者たちが、神様のことなんか耳を傾けずに歩んでいる者たちが喜びや幸せを見出しているその姿を目にすれば、自分が忠実に歩むことが愚かに思えてしまう、そんな難しさに直面するかもしれません。そしてそんな葛藤を味わっていく中で、急に全てを否定することはなかったとしても、徐々に神様や御言葉に対してそれらに従うことを妥協し始めて、心から主への熱意であったり愛というものが薄れていくかもしれません。だって忠実に歩んだとしても何もならないじゃんって。しかしダビデはそんな困難や葛藤が生じてきそうなその中にあって、変わらずに誠実に歩もうとしていました。私たちは大きく2つのことをこの4節と8節の中で見ることができます。ダビデの忌み嫌うもの、そして愛するものを愛すること、この2つのことです。まず4節と5節のところにダビデが忌み嫌っていたものが挙げられていました。もう一度4節5節を見ていただくと、4節から、私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。ってダビデはここで悪者の集まりを憎んでました。神様に逆らう者たちと一緒にいることを彼らは忌み嫌ってたわけです。でここで勘違いしてほしくないのは、ダビデがここで悪を行う者の集まりを憎むとそう口にしたとき、彼は自分が清いからこそ、それ以外の主に逆らう人とは私は一切受けられませんと、私はそんな人たちなんか知りませんと拒絶していたのではないということです。彼は自分の正しさを誇りとして罪を犯している人々を蔑んでいたのではありませんでした。じゃあ何をこれで言わんとしてたのかって、そうではなく、ダビデは彼らの悪にあふれたその生き方を忌み嫌っていたということです。 そのような悪い影響から自分自身が影響を受けないようにと、それから離れようとしていました。私は不真実なものと一緒に座りませんって、偽善者と共に行きませんって、悪者と共に座りませんって、よく似た言葉を思い出しません？これこそまさに詩篇の一編に出てきた幸いな人の生き方のでもありました。詩篇の一編の一節のところにこう書いてました。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人って。ダビデはこのようにして、自分が主の前を誠実に歩み続けていくために、それを妨げるような悪い影響から離れようとしました。そのような人たちから知恵深く、そういった人たちを避けようとしたわけです。で、これは私たちにとってもよく考えるべきことだと思いません？自分自身の歩みを振り返ってみれば、私たちはこの世の考え方や生き方というものに影響を受けやすい、その性質を持っていたりするわけです。気をつけてなければ、普段の生活の中で神様や御言葉のことよりも、この世のことを私たちはいつも考えているかもしれません。この世のことにいつも心がとらわれているしまっているかもしれません。神様を知らない人たちの生き方であったり、この世にあふれているものが魅力的に見えてしまって、そんな誘惑に駆られることも私たちは少なからずあったりするわけです。で、少し一緒によく考えてみてください。私たちは、自身を振り返っていただいて、私たちは普段の歩みの中にあって、どれほど神様から称賛されることを追い求め、どれほど人から称賛されることを追い求めているでしょうか。もっと言えば、私たちの周りにいる人たちからどのように自分が見られることを私たちいつも追い求めているでしょうか。神様の御言葉に従っていくことよりも、周りの人の目を意識して、その人たちからよく思われること、評価を得ることに熱心になっていたりしないでしょうか。皆さん、もしかしたら私たちが福音を述べ伝えることを躊躇するのは、仲の良い友人や職場の人たちからそれをしたら何か変な風に思われるのが心配だからかもしれません。もしかしたら神様の前に喜ばれないことに対して私たちがはっきりとノーと言えないのは、それをしたら周りの人たちから浮いて馴染めなくなってしまうからかもしれません。ダビデはここで、未信者の友人や職場の人と時間を共にしてはいけないんだという話をしてたわけではありません。しかし大切なポイントは、神様に逆らうそのこの世の生き方に私たち自身が影響を受けるのではなくて、私たち自身が神様を愛するものとして影響を与えるものとなることが大切だということでした。かつて C.S. ルイスもこのような言葉を残してました。これ皆さんよくこの言葉を考えてみてください。こんなふうに言ってます。多くの人は自分が好ましくないと思う人も含め、有名な人や重要な人に会いたいという気持ちをとても強く持っている。しかし私はクリスチャンは横暴な人、公職な人、残酷な人、不誠実な人、意地の悪い人などとの出会いをできる限り避ける方が賢明だと思われる。それは私たちが彼らにとって良すぎるからではない、ある意味で私たちは十分に優れていないからである。そのような社会で過ごす一夜が生み出すあらゆる誘惑に対処できるほど私たちは優秀でもなければ、全ての問題に対処できるほど賢くもないからであるって。その通りだと思いません？私たちはみんなそんな弱さを持っているわけです。誘惑に勝てると思っているその誘惑に私たちは負けたりすることがあります。だからこそ皆さん、 ダビデがしたようにその悪から自ら離れるということが大切になるわけです。もしかしたらこんなふうに心で考えたことがあるかもしれません。自分はどこまで誘惑に耐えれるだろうかって、あたかも自分がそれを乗り越える力があるかのようにいろいろなものを試そうとしている、そんなことをしたることもあるかもしれません。でも知恵ある行為というのはそのような問いを自問自答するのではなく、誘惑があればその場からすぐに立ち去ることが大切だということです。なんでかって、私たちにそれに対して打ち勝つことができるそんな力がなかったりするからです。弱さを持っているからです。ですからこのようにして主の前を誠実に歩んでいくということには、主の忌み嫌われることを忌み嫌うということも含まれていました。しかしそれと同時に誠実に歩むというのには、主が愛されることを愛するということも同じく含まれているわけです。もう一度6節から、今度は6節から8節を見てください。ダビデはこのように言ってました。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。感謝の声を聞こえさせ、あなたの苦しい御業を余すことなく語り継げましょう。主よ、私はあなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところを愛しますって。で、注目してほしいのは特に8節のところです。ダビデはここで、あなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところを愛します、とそう口にしてました。でも皆さん、ダビデはどうしてこの主の家というものを愛していたんでしょう。もちろん一つにはそれが主の臨在されるところであるからでした。ここで用いられているあなたのおられるところという、このおられるという言葉には、隠れ家であったり酒どころといった意味があります。おられるっていうのは隠れ家や酒どころといった意味があるわけです。特に詩編の中を見るときに、主のおられるところがそこに身を避ける者にとっての守りや酒どころになるんだということを詩編の著者は繰り返し繰り返し描いてました。例えば詩編の91の9を見ると、詩編の91の9に、それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。って、ですから主を愛していたダビデはその主の守りが存在し、主の栄光がとどまるところであった主の家を同じように愛してたわけです。そして皆さん、これは私たちがさっき考えたことにさらに理解をするためのその助けを与えてくれます。どういうことかってちょっと考えてみてください。私たち今さっきダビデは悪者の集まりを憎んでいたとそう見ましたよね。彼は自分に悪い影響を与えかねない、そんな罪からできる限り離れようとしてました。離れようとしたわけです。でも彼はそうやって自分を悪から遠ざけて終わりではありませんでした。何したかって、彼は悪から離れて、そしてその代わりにますます神様を愛そうとしたわけです。言い換えれば、皆さん、忌み嫌うことにおいて成長していくということは、神様を愛することにおいて成長していくことにもつながっているということです。私たちは単に神様の憎まれることを憎んで、はい、それで終わりではありません。私たちは同時に御言葉を通して神様ご自身について、神様が愛されることについて学んでいくわけです。神様の憐れみや忍耐であったり、清さや正しさというものを学んで、私たちがこの方をますますますます愛するものになっていけば、私たちはおのずと悪を忌み嫌うようになっていくわけです。このようにして私たちは儚いこの世の楽しみにふけることよりも、神様にある本当の喜びというものにいつも心を留める、そのようなものへと変えられていくわけです。また皆さん、もっと言えば、私たちが主を愛するものへと成長していけば成長していくほど、この世に対しても愛を示そうとする、そのようなものへと私たちは変わっていくことになります。どういうことかって、もちろんそれはこの世からの評価を得るために、この世からの評価を受けるためにそのようになるのではありません。そうではなくて、まだ主を知らない人々に 自分たちが愛する神様のことを知ってほしいとそう願うようになるからです。私たちが主のことを知れば知るほど、素晴らしいお方であることを知れば知るほど、主にあるその救いの素晴らしさを知れば知るほど、その喜びを他の人とも分かち合いたいというふうに望むようになるわけです。私たちのような罪に死んでいた、どうしようもないそんなものを救ってくださったその神様の力が他の人のうちにも働いて、罪人が神様に立ち返ることを通して神様の栄光が表されること、そのことを大いに期待して恥じることなく福音を述べ伝えようとするように変わっていくわけです。ダビデは自分の主を愛してました。だからその主の住まわれる主の家をも愛していたわけです。でもそれだけが皆さん理由ではありませんでした。他にも理由があったわけです。何かって、それは主の家には神様がおられるだけじゃなくて、神様がおられるだけじゃなくて、ダビデ以外にも神様を愛する人々が集うからでした。そこには神様を愛する人々が集うからでした。だからこそその場所を彼も愛していたわけです。皆さん、ここで覚えてほしいのは対比がなされているってことです。ダビデは神様に逆らうその悪者の集まりというものを忌み嫌っていて、そして逆に神様を愛する者の集まりを愛していたということです。ダビデは自分一人ではなくて、兄弟姉妹と共に神様に感謝を捧げて礼拝するということを喜びとしていました。神様を同じように愛する者と一緒にいることを喜びとしてたわけです。じゃあ皆さん、これは私たちにとって何を意味するんでしょう。今を生きる私たちにとって、同じ神様を愛する者の集まりを愛するというのは、教会を愛するということです。教会を愛するということです。少し考えてみてください。果たして私たちは今どれほど自分にとって教会が、自分にとって他の兄弟姉妹が自分の悩みに必要不可欠な存在だと信じているでしょうか。私たちがこうやって日曜日に集うことも、兄弟姉妹が交わりを持つことも、それが私たちにとって必要だからです。私たちは日々悩みの中でいろいろな問題に直面し、落ち込んでしまうこともあります。心が不安や恐れで疲れてしまうこともあります。でも兄弟姉妹が集えば、互いに御言葉の真理を持って支え合って祈り合うことができるわけです。私たちは日々の歩みの中で罪の誘惑や葛藤というものを経験し、心が固くなになってしまいそうになることもあります。御言葉に示された道から逸れてしまいそうになることがあります。徐々に徐々に神様や御言葉に従うことを妥協して、心から主への熱意や愛が薄れてしまう、そのようなことの危険に遭うかもしれません。でも兄弟が姉妹が集えば、その人の目を神様に向けて忍耐を持って歩み続けるようにと、そう互いに励まし合うことができるわけです。ヘブルの 3-13 も言ってました。ヘブルの 3-13 で、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。ですから、こうやって私たちが御言葉を繰り返し繰り返し見るときに、私たちの歩みは他の兄弟姉妹が必要不可欠なんだということ、そのことを見て取ることができました。今年度私たちはいろいろな場面でそのことを何度も考えましたけれども、私たちは一人で信仰生活を送っていくのではなく、同じ神の家族とされた者たちと主を見上げ、支え合いながら歩んでいくことができるわけです。そしてそれが私たちにとって欠かせないものであり、そのような関係が与えられているというのは、ただ主の恵みだということです。皆さん、もし私たちが神様を愛する者として成長したいと願うのであれば、兄弟姉妹を愛する者として成長することです。兄弟姉妹を愛する者として成長したいと思うのであれば、神様を愛する者として成長し続けることです。どちらも欠かせないものになります。ダビデは主の忌み嫌われることを忌み嫌い、主の愛することを愛してました。 彼は神様から神様を心から愛していたからこそ、同じように主を愛する者をも愛していました。じゃあ私たちはどうでしょう。そして最後3つ目に、不当な扱いを受ける中でダビデが振る舞ったその最後3つ目のこと、それは確信に満ちた賛美を捧げることでした。確信に満ちた賛美を捧げることでした。主の前を誠実に歩んでいたダビデは、まず9節から11節のところでこんな祈りを主に捧げています。9節から11節見ていただくと、どうか私の魂を罪人と共に、また私の命を血を流す人々と共に取り集めないでください。彼らの両手には放埒があり、彼らの右の手は賄賂で満ちています。しかし私は誠実に歩みます。ダビデはここで自分自身と自分を責め立てているその悪者と一緒に扱わないでくださいと、そう主に願ってました。彼は主に逆らう罪人がどのような行く末をたどっていくのかということをよく分かってたわけです。だからこそ誠実に歩む自分が彼らと同じように裁かれないようにと、そう祈ってました。だから彼は言うわけです。神様って、あなたは清く正しいお方であるからこそ、人々を傷つけるようなものや、その手を悪に染めているような、そういったものを必ず裁かれますって。彼らは私を貶めようとしましたけど、でも私は変わらずにあなたの前を正しく歩んでましたって。あなたもそれをご存知ですって。だからそんな者たちと私を一緒にしないでくださいって、そうやってダビデは願ってたわけです。でも皆さん、ダビデはこのように願ったわけですけれども、彼はこの彼自身の正しさを誇りとして、こんなことを主に願ったんでしょうか。そうではもちろんありませんでした。だからこそ11節の後半部分のところでダビデはこう言うわけです。もう一度11節見ると、しかし私は誠実に歩みます、どうか私を贖いらし、私を憐れんでくださいって。ダビデは変わりませんでした。彼は自分の行いに希望を見出していたのではなく、彼はただ主の憐れみにより頼んでいたわけです。ダビデは自分のことをよく分かってました。ダビデは本来であれば自分と一緒にしないでくださいと、そう願った敵と自分が同じ立場なんだということを覚えてました。自分も主の恵みが必要な罪人であるということを忘れてはいませんでした。だからこそ主の前にへり下って、その主のうちに、その憐れみのうちに自分の身を委ねていたわけです。これは今の私たちにとっても同じです。私たちが主イエスキリストによって救われたとき、それは私たちの正しい行いによってでは決してありませんでした。むしろ私たちは清い完全な神様の基準を前にしたときに絶望を覚えたわけです。自分には主の求めておられる基準など到底満たすことなんてできない。そんな生まれながらに神様に逆らっていた私たちは、神の御怒りのみが当然値する存在でした。しかしその事実に心砕かれた私たちは、神様に対する自分の愚かさや罪深さを認めて、主の前にへり下って悔い改め、主の憐れみをただ求めてその前に出たわけです。そしてそのように心砕かれて悔い改めと信仰を持って出てくるものを、主はただ恵みと憐れみによって罪を許し救いを与えてくださいました。救いは確かに私たちの行いではなく、ただ主の恵みによるものだったわけです。エペソの2章の8節も私たちによく知っている箇所の一つかと思いますけど、エペソの2の8も言ってました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですって。救いは私たちの行いではなく、主の恵みによるものでした。でも同時に恵みによって救われた私たちは、その後は自分の力で歩んでいくわけでもありませんでした。私たちは恵みによって救われ、恵みによって歩んでいくわけです。そしてそのようにして主の恵みと憐れにいつも目を留めて歩み続けるのであれば、あることがその人の心には生じるようになるわけです。あるものです。あることです。何だと思います？12節でこう続いてました。12節見ると、 私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょうって。主の憐れみを覚えて誠実に歩み続けていたダビデは最後に言うわけです。私の足は平らなところに立っていますって。彼の周りを取り囲んでいた状況はひどいものでした。彼の心は苦しんでたわけです。でも彼は言いました。私の足は平らなところに立ってますって。言い換えれば彼の歩みはそんな不当な扱いを受ける中であろうが、いろいろな困難に直面する中であろうが、揺れ動かされることなくしっかりと安定していたというわけです。ダビデはこうやって自分のすべてをご覧になっておられ、憐れみを示してくださる主権者の見てのうちに揺るがぬ確信を見出すことができました。その主のうちに平安や希望というものを覚えることができました。そしてその確信を見出すことができたからこそ、その確信に満ちていたダビデはそれで自分でそれで満足して終わりではなく、人々と一緒になって主に賛美を捧げていたわけです。スポルジョンもこの箇所のダビデについてこんな言葉を残してました。彼はみんなにこう言ってるかのようです。私をやじりたければそうしなさい、私を陥れたいなら好きにしなさい。神はあなた方よりもはるか高くにおられるお方です。私はこの方にあって固く立つのです。そして神の皆に祝福され、敵が私を投げ倒そうとしても私の足は平らなところに立ち、回収の中で主を賛美するのですって。皆さん、これが主の恵みを覚えて主のうちに確信を置いた者の取った行動でした。ナビではたとえ周りの者が自分をありもしないことで責め立てようとしても、神様が自分を守ってくださるとそう信じていたわけです。この方が憐れみによって自分を助け出してくださるんだと、そんな希望を見出していたからこそ彼の足はふらつくことはありませんでした。固く立つことができたわけです。そしてそんな素晴らしい主を覚えた彼は、そのそんな素晴らしい主の姿を心に留めた彼は、その主に対する感謝を一人ではなく他の人と一緒になって分かち合ってました。もし今いろんな苦しみになっている方がこの中におられるかもしれません。不当な扱いを受けて言われもない非難で難しさを覚えている方もいるかもしれません。ダビデがそんな方に励ましとして慰めと教えてくれること、それは神様はそんなあなたのことも忘れてはおられないということです。そんなあなたも神様の守りを祈り求めることができるということです。主の変わらない恵みを覚えることができるということです。そして何より来たる日がやってくれば、必ず全てをご存知の主が正しい審判者として必ず報いてくださるんだと、そう信頼することができるということです。確かに私たちは無力です。でもこんな主に信頼してこの方のうちに希望を見出して歩むことができるというわけです。だとすれば、自分にはどうしようもできない、周りにも助けを見出すことができない、そんな状況に陥ることがあったとすれば、果たして私たちはどのように振る舞おうとするでしょうか。そんな状況にあってどうそれに応答しようとするでしょうか。ダビデはその中にあって主の守りを祈り求めて、主の忌み嫌うものを忌み嫌い、愛するものを愛し、確信に満ちた賛美を捧げて、そして主の前を誠実に歩み続けていました。自分の力により頼んでいたわけではありません。ただ自分の前に主の恵みを置いて、主の変わらない憐れみに信頼して真理の内を歩み続けていました。そしてそんなように歩んだからこそ、ダビデの状況は確かに厳しいものではありましたけど、彼の足は固く立ち揺るがされることはなかったというわけです。彼はその中にあって同じように主を愛する者たちと一緒に感謝を分かち合い賛美を捧げることができました。ですから皆さん、この26編を見たときに、ダビデの心は一節から主よ私を弁護してくださいと言って、その訴えから最後26節の12節の一番最後に主を褒めたたえましょうという賛美へと変わっていったということです。 主に信頼してすべてを委ね、誠実に歩み続ける者は、主のうちにそのような喜びと希望を見出すことができました。今の私たちも同じ主を見上げ歩んでいくことができます。主に信頼して、この方の恵みと憐れみを覚えて、誠実に歩む者として、共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。神様、このようにしてあなたが私たちに必要なその霊の糧を御言葉を通していつも十二分に与えてくださっていることに心から感謝いたします。今私たちが御言葉を通して見たように、私たち一人一人は誠実なものとしてあなたの前を続けて歩んでいきたいと、そう願うものです。しかし私たちにはたくさんの問題やいろいろな周りの状況によって心が騒がされ、悲しみを覚えたり苦しんだりすることがあります。どうか神様、私たち一人一人がいつもあなたを覚えて、あなたの変わらない尽きることのないその恵みと憐れみを覚えて歩み続けることができますように。私たちのうちにはそんな力ありませんけれども、でもあなたを覚えて、あなたのうちにあって、あなたを褒めたたえるものとして歩み続けることができるよう、どうか私たち一人一人の心に続けて働いてくださいますように。またどうか神様、私たち一人一人が自分だけで歩んでいくのではなくて、同じように主を愛する者たちのことをますます愛して、神の家族として共に成長することができますように。そしてこんな群れをあなたが喜んでくださり、そしてこの群れを通してあなたの素晴らしい栄光がますます明らかにされますように、そのことを期待して、すべてを見てに委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。